僕の質問に3秒以内にお答えください。あなたの一番好きな曲は何ですか？ 3、2、1 って言って即答できる曲って何ですか皆さん。いやまあ人それぞれだと思いますけど、いやもう一個あるのが、その多分多くの方が今歌の曲だと思うんです。そうじゃなくてインストゥルメンタル、その歌じゃない曲で一番いいのって何ですか。西暦2020年2月11日建国記念の日火曜日、夜21時1分くらい収録でございますけれどもですね、はい、僕ね即答しろっていう風に言われて、多分僕が一番好きな曲って言われたら福山雅治さんのビューティフルライフなんです。2012年の、シングルですかね。多分カラオケでも一番歌ってる気がします。であとはそのまあインストゥルメンタルっていうか、まあ歌のないっていう風に言うと、服部克久さんのルローヌっていう曲が好きですね。ちょっとね昭和っぽい曲なんですけど、まあピアノのが割とメインのメロディーラインでこう奏でられるとても素敵な曲なんですけど、もし今手元余裕ある人はググってみてください。はい、ということで、ルローヌですけれども、もうなんだったらもう今ケクスで止めて YouTube で聞きに行ってらっしゃいっていう感じなんですけど、ぜひ聞いてほしいと思います。僕が好きな曲、僕が好きそうな曲なんですよって言われても知らねえよっていう風になるかもしれないけど、万人受けすると思います。なんていうかポップっていうとちょっと違うか、なんていうかなこういわゆるポピュラーミュージック的なピアノなんですよね。メロディーラインがしっかりあってっていう感じので、まあ好きなんだよね。でまあもともとは小学校1年生の時に僕がピアノ習い始めたタイミングぐらいで、親が電子ピアノ買ってくれて、でその中に入ってるサンプル曲として入ってたんですよ、そのルローヌっていう曲が。で小学校1年生ながらその曲サンプル曲適当に再生しながら聴いてた時に、いい曲だこれ、弾けるようになりたい僕とかって思ってたんだけど、曲名が分かんないと。で電子ピアノにもその曲、まあ30曲サンプル曲あるうちの25曲目だったんですよね。でいい曲だな、あこの25番目の曲いい曲だな、25としかモニターにも出てこないから、いい曲だな25番目っていうことを小学校1年生なりに思って、いつか弾けるようになりたいのまんま曲名が分かることなく大学生になったんですよ。で大学生になった時にもうピアノのマニュアル取扱説明書が急に部屋から出てきて、どっか本棚の隅っこから出てきて、でもうかれこれ18歳だか19歳ぐらいになってて、でいやあでも今だったら俺弾けるかもとかって思って、でその要は取扱説明書の中にサンプル曲、要は1番目はこれ2番目は曲これって作曲者とか曲名とか載ってたから、でそれでネットで調べて、でプリント楽譜っていうネットからこう PDF で一曲一曲、要はお金払えばね楽譜がダウンロードできるっていうのを初めて使って、で買ったんですよね、ルローヌ。意外と弾きやすい曲で、今でも多分僕ね、まあ持ちネタいろいろあるんだけど、例えばまあ今目の前にピアノがあって、あ菊野さんなんか弾いてくださいよっていう風になったら、僕多分間違いなくルローヌを弾くと思いますね。はい、いや なんで今日こういう話してるかっていうと、最近また YouTube の話するんですけど、 YouTube でちょっとハマってんのが、まあクイズノックとかトミックさんの料理動画とか、あと水たまりボンドとかチャンネル登録はしてますけど、今すごく好んで見てるのがストリートピアノなんですよ。なんか 都庁とかにさ、あのグランドピアノがドンって置いてて、あのご自由に弾いてくださいみたいなやつですよね。なんか最近結構流行りなんですかね。でそのヨミーさんっていうピアニストの方なんですかね、なんか要は都庁で弾いてみたとか、なんか札幌雪まつりのイベントでもなんか要はピアノのなんかこう演奏もされたみたいで、今年の札幌雪まつりで、なんか そういうのも見ててさ、なんかいいなっていう風に思ったのに加えて、実はあのストリートピアノじゃないんですけれども、あの僕のこのちっちゃい町、北海道右下の人口5000人のすげえちっちゃい町にもあのピアノがあったんですよ。で一つそのあったのがコインランドリーだったんですよ。いや僕ねその平日帰ってくるの遅かったり、あとほら入院してた関係で結構洗濯物がめっちゃ溜まってたんですよ。で冬だしなかなかこうか乾かないっていう問題もあったから、で僕の洗濯機ってすごく一人暮らし用のちっちゃいやつで4キロぐらいのすごいちっちゃい一人暮らし用の洗濯機なんですよね。でちまちま洗濯するのもあれだし、でどうせ乾くのに超時間かかるしっていうふうに思って、もうコインランドリーに行ったんですよ。でそこだったら乾燥機能もついてるし、一気に15キロぐらいビャッてやっちゃえるからっていうふうに思って、まあ多少お金はかかるけど、で初めてコインランドリー行ったらそこにあったんですよ。グランドピアノじゃないんだけどアップライトで、あの調律も明らかにグダグダになってて、いくつかの音は出ないんです出ないっていうか、あのどこだったかな、ミだったが、あのファンのシャープだったか忘れたんですけど、なんかね押したら戻ってこないっていうまあよくある壊れたピアノあるあるですよね。でまあただあーって思って、ピアノだと思って、で誰もいない人口5000人の街のコインランドリーだし、まあまあまああんま人来ねえべと思って、でまあ乾燥機能まで使うで1時間まあかかると、洗濯がね。でまあ家から10分ぐらいかかるんです、そのコインランドリーが。だから往復で20分なんです。だから行き帰りのことを考えると、まあちょっとまあなんていうか、家戻ってなんかするにも3、40分したらどうせまた行くってことを考えたら、1時間なんか適当に弾いてみようみたいな風になって、で要は1時間ぐらい適当に自分でピアノ弾きまくってて、でほぼ誰も人来なかったんです。で唯一来たのが、あでもな、2、3件人来たか、あのおじいちゃんが来てて、まあ、僕もいろいろアンプで弾ける持ちネタって結構多くって、それこそ今言ったルローヌっていう曲もそうだし、アホールニューワールドも、なんかワンフレーズ、ワンコーラスか、ワンコーラス目までは僕今アンプでいけてて、転調するところからが僕弾けないんですけど、楽譜見ないと。あとは久石譲さんのサマーとか、あとあの千と千尋の神隠しのあの、あ日本語タイトルのあの夏へでしたっけ、あのオープニングのあの曲ですね、はい、あのいつも何度でもじゃなくて、あのね、はい、フレーズが歌えないのが残念なんですけど、あの夏へっていう曲ですよね。とかあとスーパーマリオのメインテーマとか、あとラジオ体操第1と第2とかは割と弾けるんです。でまあある程度持ちネタあるからその辺回して、あと組曲ニコニコ動画もあの10分間ずっとピアノでアンプで弾き続けられますから、それ適当にやってたらまあ1時間ぐらい持つべと思ってやってて、でラジオ体操第2を弾いてる時におじいちゃんが洗濯物取りに来て、でその時になんかこう久しぶりに人にピアノ聞かれたなとかって思いながら気にせずラジオ体操ずっと弾いてたんですよね。でなんとなくこうピアノに反射してアップライトピアノの黒い壁に反射して見えるおじいさんの目線とかを見ると、あ明らかに俺のこと気にしてんなっていうふうに思って、まあ、僕も僕で結構上手にラジオ体操を弾いてるもんだから、でおじいちゃんが演奏してる僕に対して、あ君うまいねとかって言われて、ちょっと僕も僕でその気になりつつ、あのラジオ体操を淡々と弾くっていうのをやってて、でまあその後もなんかこう親子連れ 小学校 3,4 年生の丸坊主の男の子とお母さんかなが洗濯物を取りに来てて、でその時に僕スーパーマリオを弾いてて、明らかになんか変な人いるみたいな感じで見られながら、はい、途中でもうやめたんですけど、いいなと思って、このストリートピアノ的なやつ、なんかね、札幌、あれ大通駅だか札幌駅でしたっけ、なんかストリートピアノが入って、でそこにヨミーさんがなんかゲリラ的に入って、なんかめっちゃ注目浴びたとかっていうのもあったりだとかして、流行りなんですかね、そのストリートピアノ。確かに札幌雪まつりの時に大通駅とかにもストリートピアノ設置されますみたいな、期間限定でストリートピアノ入りますみたいなのは、前々回話したね、大通会場の雪まつりがオープンしてないのにオープンしてるもんだと思って JR でわざわざ金かけて、うっかりで雪まつりの会場に行ってしまった時にその情報だけゲットしてはいたんですけど、はい、多分そのことだと思うんです。で、流行りなのかな、たまたま僕が最近ピアノの動画を見てるからストリートピアノっていうことに対してアンテナが今立っちゃってるだけなのか分かんないですけど、いや、たまたまもし柄空きのストリートピアノとか見つけちゃったら僕なんか弾くぞって思って、そう、いや、そういうところでね、なんかこうほらピアノのこう小学生向けのお稽古塾とかで定番で弾くような曲を小学生の女の子とかがこうお上手に弾いてるのを見ると僕和ましくなるんですよね。で僕その和ましい空気ぶっ壊すようにラジオ体操とか弾きたいなって思っちゃうっていう、はい、27歳の素朴な、なんか友達なさそうなですね、陰キャな、ケクノ太郎がですね、おもむろにラジオ体操を弾いて、こう、周りが弾くっていう、空気ですよね。で、誰も拍手することなくその場を去るっていう、そういう寂しいものをやってみたいなっていうふうに思って。いや、単純にさ、なんか、そう、ピアノいいなっていうふうに思って、さっきまた、新ネタをいろいろと今ね、そう弾きたいけどそのちゃんとまともに時間取れないからあんまり弾けるようにならないんです。一時期ね、ルパン三世のテーマのジャズっぽいバージョンあるじゃないですか、1980年バージョンの方のルパンのテーマのやつ、一時期ほらなんか嵐が司会やってた番組とかでワンフレーズだけほらなんか使われてたりだとかしてたんだけどのやつとか結構難しかったりしてて、あとは僕今ディズニーかな、アホールニューワールドはとりあえず楽譜見れば全部弾けて、で星に願いを今やってて、あともう一個ジブリで崖の上のポニョのちょっとジャズっぽいアレンジしてるやつを今練習はしてるんですよね。だからそれがアンプで不意に弾けたらかっこいいなと思って、まさかストリートピアノ弾くために楽譜持ってくわけにもいかないなって思うから、ストリートピアノはあピアノだをなんか弾いてみようぐらいの感覚じゃないですか。そこにわざわざ楽譜持ってって気合い入れて弾くのもなんか違うわけですよね。うん、だからなんかこうね、ご迷惑にならない、なんかこう、ご迷惑にならない程度のクオリティになったら、ストリートピアノとか、やってみたいなって、すごいこう、勝手な憧れを、感じるんですよね。そう。なんかこの流れに乗っかりたいなっていうふうに思って。でも、その、ヨミーさんとかのストリートピアノとか見ると、いや、本来、ああやって人が注目するピアノの演奏って、これぐらいのレベルだよな、うん、わかるとかさ、そう、最近流行りのヒゲダンとかをさ、綺麗にピアノで弾けたら確かにかっこいいよな、とかさ、ね、米津玄師の、ね、レモンとか弾けたらかっこいいよな、とかさ、思うわけですよ。全然レモンとかまずまともに聞いたことすらないですけどね。あ、じゃあ、あいみょんとかやりますとかって思うけどさ。いや、っていうことで、最近そうやってピアノにまたちょっと、意識が戻ってまいりましたっていう話でございまして。はい。まあ、弾けるようになったらどこかで、ね、また、ね、やれればと思いますけれども、なかなか人にね、聞かせられるようなレベルでもないし、YouTube に乗っけられるほどのクオリティではないので、 まあ、まあまあまあ、あのリアル友達とあのストリートピアノが不意に会った時に披露するぐらいで十分ですかね、はい。まあ、でもピアノは、はい、続けますよ、はい、練習します、はい、お疲れ様でした。